三、四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
いいでしょ。あ、起きたよ。起きた。おはようございます。さてと、コータのニョキニョキラジオ、今現在10時22分ですね。始まりました。MC であります、タレスパーホリノです。よろしくお願いいたします。すいません。僕の方が、久々に、何時頃だっけな、ちょっと仮眠取るよ、みたいな感じで、7時、言っちゃねえな、6時50分ぐらいだったかなぐらいにずっと椅子で寝てたんですけど、そのあと目覚ましをかけたはずなんですが、結局起きてなかったと。で、有志による、携帯からの、モーニングコールにより起きまして、本日ちょっと、遅れてのスタートになってしまいました。申し訳ございませんが、今から始めます。見事な寝起きです。目やにって溜まってます。まあね、でもいつも通りのことなのでやりますけど、課長来ねえな、いつものことですが、僕の方が久々に、去年も11月だか10月だかそれぐらいにはなんか大遅刻した覚えはありますが、久々ですな。この番組はですね、電子書籍発行集団であります竹の子書房という集団がございまして、そちらの方で発行している電子書籍の、宣伝などをしながら、まあ基本グダグダと、僕らトークを続けていく番組でございます。よろしければ最後までお付き合いいただければなと思う次第でございます。はい、というわけで呼ぶか。
こんばんは。
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 こんばんは。どちら様ですか？
高田浩太です。
あ、高田浩太さんですか。おはようございます。おはようございます。
いや、おはようございますってことはないでしょ。
ああ、そうですか。
そうですか。あなた遅刻ですよね。
そうですね。
もしかして寝てた？
もしかしなくても寝てましたね。
寝てたんです
よ
ね。
はい。
あの、竹の子書房。
はい。
ね。
うん。
書籍団体ですよ、集団。
はい。
まあ、ツイッターを主として活動しておりましてね。
はい。
まあ、そのウォッチャー含め、まあ、
うん。
100人以上の社員が、
はい。
いますね。
はい、はい。
で、まあ、その中でもこのラジオっていうのは非常にこう、その集団を知らしめるための、
はい。
あの、大きなね、役割を担ってるわけですよ。
うん。
週に一回毎週やろうと。
はい。
で、あなた寝てた。
そうですね。はい。寝てましたね。
責任
こと。うん。
不服そうですよね。
っていうかね。
なんで起きない
？文字通りね、右から左なんですよ。右から左に言葉が全部漏れてるんですよ、今。起き抜けすぎてあまりにもね、頭に入ってってない。
脳みそがちょっと今、働いていないと。寝起きすぎて。なるほど。
なんかね、今もう目やにとる方がね、なんか今ものすごい
ですよね、
お気が、
ね、
集中してるみたいなね。
まだあの水分も取れてないんでしょ、お気が、
う
ん、
まあそうですね、あのコーヒーを飲んではいるんですが、まだそんな感じじゃないですね。
ああ、じゃあとエンジンかけていきます。
あ、ちょっとずつ、少しずつ前に
前に。じゃあちょっとゆっくり、ね、ちょっと脳の動きをね。
はい。
あれ、普段のテンポで話しちゃうと。
うん。
サレスパーが混乱すると。
はい、ああ、まあ、混乱してもどっちでもいいんですけどね。
まあまあ、なんか優しい話から始めますか。
うん、優しい話。はい。
エンジンかけていきますか。
はい。
ね、優しい話ね。なんだろうな。小鳥の声がいかに綺麗かっていう話をちょっとしますか。
うん。
あの、田舎でね、僕が青森にいた頃ですよ。
はいはい。
青森っていうと、やはりちょっとまあ田舎なので、
湿、う、
気、
ん、
が断然都内と比べて、
うん、
もう量が全然違いましてね。
はいはい。
もうちょっとするともう木々が、
うん、
ちょっとした林やらがね、
うん、
こうあるわけですよ、
うん、
で私があの住んでいる実家の方もですね、
はい、
非常に緑の多い、右を見ても左を見ても必ず緑が目に入るね、
うん、
自然の多い場所なんですよね、
はいはいはい、
そうするとね、やっぱり朝方ね、
うん、
あの自然とね、もう6時くらいからですかね、
うん、
窓の外から、
うん、
小鳥たちのね、
うん、
チュンチュンってやらね、
あ、はいはいはい、
こう何かわかんない、キュッキュッキュッみたいな、こう
キュッキュッ、はい、
みたいな、こう不思議な何の鳥かわかんないんですけど、それとも聞こえてくるんですよ、
うん、はいはい、
綺麗だなーってね、
うん、
あ、まあそういう話です、ありがとうございました、うん
うん
うん
う
ん、どうですか、
うん。面白くもなんともないですね。
いやいや、面白い話をするつもりはそもそもない。
はいはい。
サデさんの、その寝起きの脳みそに、
はい。
ここで俺も面白いこと言っちゃってたら、サデさん多分ハテナってなりますよ。
ああ。
ちょっとこう、ひとひねりある話をしちゃうと、
うん。
あれ何の話してんだっけってなるでしょ。
はいはいはい。
だったらこういう何も面白くもなんともない、ただ小鳥の声が綺麗だっていう話を、
うん。
することによって、
うん、
アイドリング状態ですよ、
うんうんうん、
にしていくっていうのはどうかなと思って今したんですよ、
はいはい、
でも僕はですよ、サレさんに気を使ってね、
はい、
あの毎回恒例のあのオープニング謎の雑真似をするっていう、うん、あれをはしょってるでし
走ってますね。はい。
これもうサルさんがもう最初から大ボケをかましてるんで。
うん。
ブレるブレる持ってやってるんですよ。
そうですね。大ボケしようと思ってしてたんじゃないんですけども、まあね、楽しみにしてる人には申し訳ないことをしてしまいました。申し訳なかったかなと。は思ってるんですけど。
まあ、ね。うん、そんなどの辺、いつ頃からこう通常状態に持っていけばいいのかなと。
そうですね。僕自身が、これいつ、何時頃普通に戻れるのかが今自分の中でも全然目算できてないのでね。とりあえずやなきゃで、急いで始めてば、とりあえず6時、あ、10時20分ぐらいにはなんとか始めたものの。
今日ね、あれしますか。新刊紹介とかの、あれし、はい、あ、じゃあ。
ね、新刊、はい、まあ、じゃあ行きますか、とりあえず、いつも通り。
はい。
はい。この番組はですね、サデとコータのニョキニョキラジオという番組でございまして、タケノコ書房という電子書籍発行集団、こちらの方で発行している電子書籍の宣伝をしてございます。タケノコ書房というのはですね、主にツイッターなどで活動をしておりまして、なので、もしくは各自のブログなどで作品を発表し、それに、S さんたちがつけた、挿絵やら表紙やらを合わせていって、デートギャッターなどをまとめたものを電子書籍として発行してございます。PDF のファイルとして発行しております。タケノコ書房の方の URL がありまして、http://www.takenokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしていただくか、もしくは Google の方で、タケノコ書房などと、タケノコ書房と検索していただくと、多分上の方に来ると思いますので、そちらからもアクセスできます。で、その URL の方から、図書目録というコーナーがトップのこのページにあるんですけれども、こちらの方を、クリックしていただきますと、ずらずらっと表紙の方が並んでおりまして、その表紙の方の、写真をクリックし、さらにダウンロードアイコンをポチっていただきますと PDF のファイルが開きますので、そちらを、保存していただければ OK ということで、料金をいただくとか、会員登録をしていただくとかというようなことは一切なく、全ての電子書籍が無料で楽しめるという段取りになってございます。今現在刊行数は88冊、88冊の電子書籍が全て無料でございます。
はいはいはい
はい、
はい、ああいいですね、滞りなく行きましたね。
眠い
いやいやいやいや、でもうまいもんですね。
途中で目閉じてました、完全に。
目を切ってもバッチリできるもんですね。
そうですね。さすが毎週言ってるもん、言ってるセリフなもんですね。しかもこれで、ね、相変わらず毎回言いますけどね、別に台本ないですからね、これ。言ってることは。
偉いもんですよ。
言ってんの、ついにね、URL 空で言えるようになりましたね。http://www.takenokoshobo.com/ で。はい。で、なんだっけじゃねえや。
で、
そこだけ言いでもしょうがないんですね。新刊ね、ないっす。
あれないんでしたっけ。
ないです。
あ、そっか。
はい。
小さな恋ってこれ新刊じゃないの。
いや、それ先週です。
ああ、そうでした。
はい。
ああ、そっか。
はい。
じゃあ、ないですね。
はい、ないです。
ということで、今日はもうここからも食べる一方です。
まあ、新刊なければないって、だから休刊の紹介とかね、そういう。
あれ、でも僕はあれですよ。ワンエピソードありますよ。あれ行ってきたんで。
あれ、ああ、なるほどね。
はい。はいはいはい。ちょっと、差し込みますか、とりあえず。
いや、まあ、なんか、一冊ぐらい書くやつ紹介しましょうよ。
あ、そうですか。じゃあ紹介してください。何でしょう。
むしろなんか、ねえ、課長的にはまたプッシュしたいとかなんかそういうのがあるんだったら。
ああ、僕ね、今プッシュしたいのはね、何しようかな。何しようかな。二重制約のお嬢様。
ああ。この辺行きますか。
やりましたっけ。
まあやってはいないんですけど、何せね、この エロ漫画シリーズ
は、ああ、もし
宣伝しなくてもね、トップなんですよ。トップ10なんですよ。確実に上の方にね、鎮座しててね、やっぱこの世の中エロだなっていうことがね。
じゃあね、じゃあ何しようかな。何しようかな。
うん、なんか古いやつとかね、もう。
古いやつ？
うん。虫とか、虫もでも結構あれかな？
むしろその低いのって何なのか。
ああ、まあもちろん最近っていうかね、あんまり配信してからが、こう積み重ねてがね、部分がない、うん、作品に関しては当然少ないっちゃ少ないんですけども、最近ダウンロード数の更新はできてはいないのですが、
うん、
下の方の作品でいうと、うん、まあ もちろん、これがね9月かな9月の23日時点での、集計ですと、うん、下の方っていうと履歴とか履歴概念、これはまだ出たばっかなのでこうなってますね。
履歴は改めてやったことある
いや、もう9月の発行なのでね、
ああ、や
っぱりまだ。で、多分ね、
もう。こうやって見ると、俺も読んでないのも結構あるんで。
はいはいはい。
こう、どれをどうってなりますね。
ちなみに履歴は今どうなってるのかなちょっと待ってください。数的にどれぐらいいってるのかを。あ、今168ぐらいまで伸びてますね。
ああ、
はいはいはい。
なるほどね。じゃあ、今日は、紹介は、なしで。
いいじゃないですか、ね、
何にしますかね。
下の方のやつは紹介しちゃってるか。
古いとこ、古いところとかどうなのかな、
うん。
あ、でもね、やっぱ古いとね、ある程度ね、言ってますもんね、ダウンロード数って。
そうですね。
ね。一番今、これは紹介にしたいなっていうのをちょっと探してるんですけど、
うん、
読んでないのを紹介するっていうのもね、やれと言えばできますけど、あまりも心もない。
そうですね。
なので、
何があったっけかな、まあ、だいたいね、傾向として、リリースされてからもう半年ぐらい経ってるやつとかは、もうだいぶ鈍化をしてしまって、まあだいたい最初の3ヶ月ぐらいがスパートなんですって。
まあはいはい、はい。
あずき D のね、集計によると、はい。で、それぐらいまでね、行って、あとだんだんだんだん落ちてっていくっていう傾向になるので、だいたい半年ぐらい経ったらもうほとんど動かないみたいなね。
よ
っぽど
の。シガリズムとかじゃあちょうど動いてない。
どうだっけな、チラリズムはね、チラリズムはどうだっけな、ちょっと待ってください。チラリズムね、結構ね、ダウンロードされてんのかな。
されてるんですか、
チラリズム7月かな
?7月ですね。
はい、なので、はい、まあまあ、そろそろ、今現在ね、459、ダウンロードになってますね。
うん、
で、今もやっぱ、
あ、じゃあすごいでじゃないですか。
動いてますね、やっぱ
この。おー、すごいじゃん。すごいですね。
はい。
じゃあちょっと8月の発行物あたりをちょっと見ますか。8月でも。
8月は絶対レートとか
だな。絶対レート。
うん。絶対レートはね、ちょっと最新の数字をね、今一個一個見ながら、打ち込みながら今見てるんでね、まとめてこれは今何位とかって言えないんですけど、とりあえず、はい。
絶対レードなんかもなかなかあれなんでしょ、
はい、
スマッシュヒット飛ばしたんですよね。
スマッシュヒット言ってますよ。340。
ああ、スマッシュだな。
ぐらい言ってますね、やっぱ。
ね、うん、で、コメント数も7つもコメントが
ある。うん、カズボさんね、カズプフリークがいるんですよ。
いるんです、
うん。
じゃあ、9月の発行物をちょっといきますか。
9月。
はい、百景と履歴か。
うん、
あ、まあ、書いてないタイトルも、あ、これも絶版だ。
ですね、
絶版出たってことに関しては、はい、話しました？
ラジオの中ではまだ話、この時まだ落ち着いてない時だったんで、要するに一個一個確認を取ってて、
はいはいはい、
っていう最中だったんで、はっきり
言
って。
あ、じゃあ改めて言いますか。
まあ、視聴者さんの都合により、いくつか絶版になってる
ものが
今あるという話です
ね。はい、僕が面白いなと思ったのは、この、タケノコ消防初の絶版が出たっていうのがね、これは面白いぞって思いましたね、僕。
うん。
うん。
まあ、絶版なら、ね、ページ閉じりゃいいんですけど、我々としては、そのね、いろんな、その著者さんの都合ではあるとはいえ、まあ、いろんな人が関わってね、この本が出来上がってるっていう。
一回出たよっていうことだよね、
うん。出たよっていうことと、そうあったっていうことと、絶版になったって、まあ、その本をね、我々が、まあ、こう、本殺しをしたっていうことの証をね、墓標としてちゃんと残したいと。
そうですね。
いうことで、今、絶版という形になってるんですよね。
ね、この、開いた時に絶版って書いてあるこの欄があるだけでね、はい、ぐっと本、このページのね、面白みが増します。
はい。はい、ちなみに中身はないですけど、それ絶版版ですから。
うん。ですね。
だから、クリックすると、いや、クリックすると出るんですよ。
あ、そうなんですか？
PDF が。
出るんですか？
うん、中身がないだけで。
はいはいはいはい。
掴み本みたいなもんです。中身だけが、ページ、著者さんの書いた中身のページはなくなりますけど、うん、で、表紙のところにも、絶版にはなってますけれども、それ以外のやつは入ってますし、で、奥付けのところに絶版日っていうのが入ってますから。この世の中でね、一番おかしい状態になってると思います。絶版になってたら、絶版日っていうね、奥付けにね、入ってる本はね、世の中でありえないですから。でしょでしょ、
かかってますよ、ね、
この本絶版になりましたっていう風に出す絶版本はね、本当はおかしいんですけどね。よく考えると、で、電子書籍的にはね、ありかなっていう。
そうですね。できますね。そう。可能だから。
そう。で、もしかするとね。
今までは意味がないからやんなかったけど。
そうそう。なので、今はそういう形になっているという
感じですね。10月だと、両辱涙。
うん。涙とか、
ね。引き継がば。
と、だから、まあ、春ぐらいのやつとかはもうだいぶ鈍化をしてるんじゃないかなと思う。
春ぐらい、あ、じゃあ3月ぐらいですか？
3月とか、3月は、まあ、震災とかあってちょうどね、あの辺はいろいろできなかったので、まあ、バタバタとね、してた最中でもあったので、
3月、4月。
うん。
3月、4月。
4月とかは、そは夜泣きうぐいすと、この
辺は。そうですね、そは夜泣きうぐいすはどうなんですか、動きは。
動きはね、じゃあ、
いやいやい
や。
203。
203? はい。
ああ、まあ、でも固まってるんで、動いてないんでしょうね。
そうですね。だいぶ鈍化をしておりますけどね。ね、
じゃあ、サルさんにそこの紹介をしてもらえますか。
はい。
はい、
では、これはどれだっけな。青。ブロックの方で言うと、2011年4月14日発行ですね、
うん、
レベルとしては、ライトノベル、ライトノベルなんだっけ、ライトノベルの学級文庫の方のレベルであります、うん、ソは弱気ウグイスあります、著者さんは黒耳さおさん、表紙の方は鋼沼さらさんで、ページ数としては70ページぐらいになっております。はい。で、あなたの本当のあなたは、本当に愛したのは本当は誰だったんだろうということで、まあ、黒耳さおさんが、まあ、タケノコ消防で発行している童話であります、捧げる花もなし姫、こちらの方を読まれて、で、インスパイアされて、自分なりにダークなね、黒部美沙さんらしい、ダーク系の、大人のための動画みたいな感じの、作品を書き上げたのがこちらの方になっているという次第でございます。はい。で、捧げる花もなし 姫に感銘した、黒目みさおが描き出す、ダークで残酷な大人の童話、まがまがしさと残虐性に彩られた美しさ、これがザ・クロミミズムということで言っております。これは、読まれてますか？
これは読んでないですね。
読んでくれ。読めや。
読みますね、これは。はい、もう読みます。はい。
はい。いや、はい、ね、非常にね、いつもの、クロミさんもね、あれなんですよね。ぶれない人ですよね。
です
よ
ね。
作品の世界観、ね。
はい。はい、クロミさんの作品を全く読んだことないわけではないんですが、たまたまそれはね、はい、うん、読んだかったですね。
なるほど。
ちょっと、その時、ちょうどそれが出た頃、ちょうど腕を切断するっていう事故に遭いました。
大変じゃないですか。
ほとんどそういったパソコンとかいじれなかったんですよ。もうスマホなんか持ってのほかですよ、もう。だったんで、今も腕も繋がったんで、そろそろ読めるかなと思いますけど。
なんか鋼鉄ジグみたいな人ですね。
なんかね、神経がね、繋がるのに時間がかかるそうでね。
今は大丈夫なんですか？
今緑色の腕が生えてきます、そこから。
緑色？
はい。
ここ
がこうかかったような、
うん。
とした腕がズボッと生えてきてますね。
はいはいはい。ミュータントタートルズみたいな色があるんだな。
そうですね、ミュータントタートルズみたいな感じになってますね。
はいはい。
あれ、ミュータントタートルズのカワバンガっていうんだ。
はい。
そうですか。
カワバンガ。はい。
カワバンガ。うん、まあ、まあ、それはどうでもいいんですけど。はい、どうでもいいんですけどね。うん、まあ、なんで読みますよ。うん、ちょうど今、サデさんが楽しく俺に紹介してくれるとこなんで。
はいはい。
むしろもっと読みたいな、と。
うん。
思うとこです。はい、思うとこです。
思うとこです。読まねえな。
読みますよ。読みますよ。読みますよ。最近、移動中のタケノコ処方のやつ読んでるんですよ。
あ、本当ですか？
読んでますね。
ね、
便利ですね。やっぱり移動中にそっと読むの。あれ読んでねえなっていう時。
はいはいはい。ですね。まあ、なんせ88冊ですからね。
うん。読み応えがあります。
読み応えありますよね。うん。ね、感想コメントがね、ここのところ来てるんですけど、ちょっとさすがに全部読むと、えらい短いに書く、
うん、
かかりそうな気がするので、ちょっと書いてみますね。
はい、
はい。はい。まず、須藤安寿さん、です、静かな語り口の中に心の闇を感じさせる一編です、これは姫様が自らの運命に立ち向かっていく話であると同時に、闇の存在である黒い女の戦いでもあるのだと感じさせられます。そして彼女のまがまがしさがとても魅力的、学級文庫からのリリースですが大人にこそ読んでほしいと思う物語です。はい、それからですね、これは森香さんですね、捧げる花もなし姫の方の著者さんですね、姿だけではなく心も美しい、火の打ちどころのないお姫様、彼女が愛を知った時全ての運命は回り出した、何を選べばよかったのか、私たちが常に振り返る命題を残酷なまでに浮き彫りにしたお話です。誘惑はそれとは知らせずに近づいてくるもの、皆様もお気をつけあれということですね。それから三つ目が、木原さんですね、まるで童話のような筆致、大変美しい、一度落ちたものを決して許さない展開がまさに破滅の美として花を添える、製品な魂は高価なもの、良い買い物をしたと地獄の悪魔もさぞ、喜ぶに違いない。黒野先生の作品は何作か拝見しておりますが、この残虐性は先生の武器ですな、大変素晴らしいです。ね、
あ、面白そうです ね。これも早速読まなきゃいけませんね。
そうですよね。
はい。
あの本当に、容赦ないですね。ある意味。はい。
ぐちゃぐちゃなんですか？
ああ、ぐちゃぐちゃというかね、やっぱ、あの、因果応報的なね。
あ
の、うん、やっぱ、なんか、幸せ、そういうことする人は幸せにならないよね、みたいなね。うん。展開で。黒見さんらしい、筆致で描いておりますね、
なるほど。じゃあもうこれは早速ダウンロードしなきゃいけないですね。
な
んでも2000分の1の確率でその 1万円のクーポン券がついてるとかそういう。
ないですね。
そういうのですか？
はい、ないですね。
いや、健全に。
なんで俺引っ張らねえのかな、ネタを。 ないですね。で、バッサリ終わって。
じゃあ、ね。なるほど。楽しみですね、これは。はい、
ですね、うん。ですので、ちょっと、ご興味のある方は、ぜひぜひダウンロードしていただければなと思うしでございます。
はい。
はい。はい、まあ、多分、著者さんの、ね、作品であります。多分、嘘つき曲バダンはおそらく今月中には出るんじゃないかなという気が
する。待望のですね。
待望の1年越しで。
そうですね。本当に1年越しですね。
はい、ちょうど今我々ね、あの、冬コミに向けての、約100冊という目録を作ってる最中でして、ちょっとそちらの関係もあって、ちょっと電子書籍の方は、遅れ気味な感じなんですけれども、そちらの方終わり次第、どかどかと発行していく、終わり次第というかね、いろいろ隙間見つけて、どかどかやっていくような感じになると思いますので。
いや、約100冊の、はい、進み具合は、どうなんですか？
じゃあ、そうですね。全体としてはもう大体、7、8割ぐらいは終わりかけてるのかなと。本日、表紙の方もね、上がってきましたし。
あれ、スムーズにいきますね。さすが、やっぱ加藤はじめさんとサルスパーホリノさんというね、生え抜きの二人がね、手掛けると、やっぱり、サクサクと進むものなんですね。
そうですね。一応は、一応、僕ら的には非常に大人げないと思ってるんですけどね。プロがプロのスキルでやってるって、まあ。ただし大人げないは、これ別にね、子供では、子供っぽいっていうか、そういうことではなくてね。
出来上がりが、だって楽しみですよ。かなり多分出来のいいものに仕上がってるんでしょ？
ね、まあまだ全然作ってる途中の段階ではあるんですけども、一応目処はかなりだいぶ立ってるなっていう。
コミケの、でおなじみのこう締め切りがどうだこうだってドキドキするような展開ないんですか、
はい、そんな。今んとこない。
そうします。データを僕に渡して、
はい、
印刷所に僕が旅に出るっていうのでドキドキしません、ね、ちょっと。
いや、データなので、ね、ネットで送れちゃうんで。
いや、そこはね、そこを USB に入れて、直接持っていくっていうことにしてですね、
うん、
僕がその、持っていくんですよ。
うん、
そのギリギリの日に。で、途中にはね、美味しい食べ物屋とかいっぱいあってね、
うん、
僕がこう、そこに寄っちゃうたびにみんなヒヤヒヤするっていう。
課長行っちゃダメとか。
そうそう。で、その逐一僕つぶやくんですよ。
うん、
今、ラーメン屋になるとか、
うんうんうん。
うん。大型の、エロ書店があったんで、つい入ってしまったなとか。
うんうん
うん。あ、USB がない。さっきの電車に忘れたんだ。取りに帰るなとか。
うんうん。
あと、たまに銀座なうっていうのも入るんです
よね。ハラハラドキドキが急にすごいな。
銀座にいんのかっていう話になりますからね。
うん。
まあでも、そういった展開を加えて、ちょっとこう、ドキドキするっていう、なんかないんすか？なんかこう、今、ここで戸惑ってヒヤヒヤしました、みたいな、状態になんないんすか？これから先。
これから先ですか？
はい。
まあ、今は絶賛、組んでる最中で、今はだから書き下ろし小説の方が、もう大体一通り上がりつつあるのかな。
ああ、そうなんですか？
うん。
ああ。
ですかね。まあちょっと、あと、2本ぐらいですかね。お二人ぐらいですかね、確か。
じゃあ、現物が出来上がるのは、いつこう仕上がる予定なんですか？
まあ、1週間後ぐらいには、まあ。
あ、もう出来上がるんですか？
まあ、今週中ですかね、大体。
え、そんな。
今週中には、うん。
そんなに早く？
いや、だから、それまでずっとやってたんですって。
いや、じゃあ、それ出来上がったのを、
はい、
雨降りそうな日に、
はい、選ぶ、わざわざそこ選ぶんですか？
外に置いておくっていうのどうですか？
何を？ USB を？
いやいや、その、本を、出来上がった本を。
ああ、いや、出来上がった本って、本自体はコミケース当日に現場に持ってってもらうので。
あ、そういうシステムなんですか？
いや、そうすると、まとめてみんな持ってくから、印刷所は。その分、後ろに倒してくれるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい。で、全部持ってかなくていいよっていう人は逆に言うとちょっと前になるんですけどね。
ああ、そういうシステムなんですね。いや、はい、ちょっと整理しますと、これ今何の話してるかっていうとね、冬込みでね、
はい、
タケノコ処方が、ブースをもう取ってあると。
はい、
で、約 100冊っていう、
うん、
電子書籍発行集団タケノコ処方初の紙の本がね、
うん、
出来上がると、
はいはい。
そういった話なんですよね。
うん
うん、これがね、もう楽しみで楽しみで、僕は。
うん。
うん。何冊作るんでしたっけ？
ん？
何冊作るんでしたっけ？
ああ、うん、一応、150ぐらいはするか、するという予定なんですけど。
多分5分で完売じゃないですか？
それはわかんないですけどね。
とりあえずもう行列すごいと思いますよ。
ああ。
だって今、リスナー数知ってます？何人か。
はい。
100、我々が150くらい作るって言ってるに対して、
はい、
75名の方が聞いてるんですよ。
はいはい。
これ75×2いくらかわかります？
うん、150ですね。
でしょ？
はい。
そういうことですよ。
そういうことですよ。これ75名の方は確実にコミケにいらっしゃる方とは限らないじゃないですか。
来てくださいよ。本当にね。いや、来てくれるはずですよ。多分。それ以前に僕ね、ほら、行くって言ってるじゃないですか。
はい。
今ね、僕絶賛アルバイトの面接行くでしょ。
はい。行くでしょ。行くでしょ。はい。
でしょ。
はい。
そうね、どこ行ってもね、年末年始は働けますかって聞いてくるんですよ。
はいはいはい。まあ、そうで
しょ。なんで、うん、ね、いや、働けないんですよ。僕、コミケに行かなきゃいけないんで、って言ったら、絶対採用されないじゃないですか。
うん。
なんで、いや、出ますよ。コミケ行くのやめますからって一応答えてるんですよ。
ああ、そう落とされるでしょう、
ね。コミケの3日目に行くのをやめて仕事するんで雇わせてくださいって言うんですけどね。
うんうん。
うん。なんでそういうもしあれだったらいけないなと思ってね。
うん。
うん。どうしてもサボります仕事その日。サボればいいですかね。
サボれば、いや、だから、いや、任せますけど、
ええ、
うん、任せますけど、なんかあの高田光太が来るっていうふうに、せで済んであるんだれば、
あの高田光太が来るだったら、150冊なんか5分で完売ですよ。
うん。
うん、
むしろね、あの高田光太が来るっつうとね、絶対ね、ああ、高田先生のことだから来ないだろうっていう話にはなるので、絶対の信頼感があるんで、そういう意味では。来ないことに信頼感があるので。
安定して来ないから、
ね。安定してきませんから。
まあ、そうですね。まあ、でも、わかんないですよ。まさかのね、年内中にずっと無職っていう可能性もあるんで。
うん。
うん。
ああ、ちょっとね、困りますからね。
ね、まあ、タケノコ的にはあれですよ、
うん、
無職イコールタケノコ発動の、ね、時間が増えるってことですから、
まあそうですけどね、
どっち転んで
タケノコの時間はいいんですけどね、別にむしろね、お嬢さんとかにね、迷惑をかけしないか心配でねってい
う。大丈夫ですよ。
久々に聞いた。
まあまあまあ、そんな感じですよ、うん、という感じでね、
はい、
ちょっとじゃあ高田光太のウィークリーニュースコーナー行きますか、いつも。
ああ、そうですか、はい。ウィークリーニュースコーナーはジンクリないですけど、いいですか。
ちょっとウィークリーニュースコーナーだけ音楽変えてくださいよ、なんかいいの。
それっぽいのはどれだ。
お願いしますよ。変わったら教えてください。
なんかカラオケ的なやつあるかな。
どうですか？
なんかじゃあ、熟女の順序とか、後ろにかけてるか。
え？
熟女の順序
を後ろに。いい音楽にしてくださいよ。おかしいでしょ。
いやいや。あー、じゃあ、あのか、ノリのいい。
ノリのいい
やつ。いいですか、
ノリのいいやつで、なんかフリーの何でもいいっすよ。なんかメタルでもなんか。
じゃあなんか、あの、かつてのニョギラジオの。
あ、そうですね、そうですね。はい。かつてのニョギラジオっぽい感じで。
これがニュースか。
はい。
はい、じゃあ、かけております。
カラコートのウィークリーニュースコーナー行きたいんで。
はい。
はい。
はい、どうぞ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。今かかっております。
はい。カラコートのウィークリーニュースコーナー。
はい。
どうも、こんばんは。皆さん、どうですか、
うん、
もうすっかりね、外は冬となりましてね。うん、
はいはい。
この間なんかね、深夜にちょっと窓を開けてね、その肌寒さにね、
うん、
ああ、もうこれは12月中に一回初雪も東京見れるかななんて思ったんですよね。
はいはい。
うん。うん、もう僕の田舎のね、青森、まあ、東北地方ではもうね、雪がバンバン降ってるそうで、
はい、
もう、ラジオを聞きの皆様も、
うん、
風には気をつけてくださいね。
うん、
はい。ではね、私のね、活動をね、ニュースとしてお伝えするこのコーナーですが、
はい、
昨日ですね、もうホットニュースで、昨日、
はい、
行ってまいりました。
うんうん、
渋谷は大聖堂書店で。
大聖堂ですね。
大聖堂書店って
ことなんですね。大聖堂ですね、多分。
大聖堂書店の、
はい、
イベントスペース3階にあります、
ね、はいはい、
スペースで、
うん、
絶賛開催中の、岩清水さやかさん、
うん、
個展に行ってまいりました。
はい。
はい。で、私が行ったね、
うん、
昨日ですね、3日はですね、ね、あれは正式名称なんて言うんですか、誰から聞いたの正式名称。
ああ、怪異伝説誰から聞いたんです
か。そうです。怪異伝説誰から聞いた。
で、略して怪だれと。
そうです。怪、略して怪だれですね。
はい。
の、ね、最新刊の、
うん、
出版の、記念も兼ねまして、
うん、
編集やってない、著者のですね、
はい、
加藤はじめさんとね、うん、誰だ、深沢夜さんと、
うん、
上沼三平太さんと、
うん、
あとはその、茜書房の編集の方ですね、うん、のえのきさんという方、
うん、
と岩清水先生でね、うん、揃って、
うん、
怪談を、
うん、
怪談というか、怪談あるいは怪談にまつわるような話をして、
うん、
怖い話が全くダメだという、
はい、
岩清水さん、怪談の先生が教えると、
うん、
なもんなんだよと、
うん、
教えるというそういう会だった。あとストーさんだ、あ、上原翔子さんですね、
うん、
上原翔子さん、
うん、
著者の方で、
うん、
で、まあ、それを僕は、行きまして、
はい、
まあね、まずね、素晴らしいですよ、
うん、
何ですか、なんて言うんですかね、絵ですよ、絵と、
うん、
あとオブジェもね、こう造形ですよね、うん、
はいはい、
もありまして、特徴的なのがね、
うん、
ね、こう女の子がよくこう女の子がすごく出てくるんですよ、
うんうん、
絵の中で、
うん、
でも絵がね大きくてね、
うん、
つるっとした顔でね、
うん、
可愛い感じで、
そうです
ね、ね、でまあそういう感じでこう素晴らしいなと思って見てまして、
はいはい、
で、いざね、階段の、その、うん、その始まったんですよ、そのトークイベント自体がね。
うん、
で、トークイベント自体が、始まりまして、
うん、
こう、最初ちょっとあまりこう、人数、客席の方の人数があまりいないのかなと思ったら、どんどんね、始まるにつれちょっと遅れて、どんどん集まってきて、
はいはい、
最終的にほぼ満席でしたね。もともとイベントというのはそんなに広くはなかったんですけど、
うん、
並べていた椅子は全部埋まったかなという感じでして。
ほうほうほう。
で、あ、今ちょっと訂正ですね。上沼三平太さんは著者ではないんですね。
うん。あ、代打だったようですね。はい。
自分は百花さんの代打。あ、それは全く知りませんでした。はい。で、ね、まあ、その、始まると、意外とね、僕ね、結構ね、その、自動書じゃないですか。
はい。
怪異伝説誰から聞いたわ。 なんで、割と浅い目の怖い話よね。
うんうんうん。
なのかなと思ったら、意外と深い感じのね。深いというか、かなりマニアックな方面に、角度が向いてまして、
大
きいみたいな。で、あとですね、意外とちょっとこう、下ネタ成分が強いトークが。
え？下ネタ封印とかじゃなかったでしたっけ、
はい、意外とね、ちょっとこう、あるんですよ。下ネタっぽい感じが。で、下ネタっぽい感じあるなと思って、でも結構なんかこれもうロフトプラスワンレベルのエログロトークが多いなと思って、で、ふっと僕大丈夫なのかな、こんなマニアックでと思って振り向いたら、小学生の方が一人いまして、
はい、結構時間的に遅いはずですよね。
そうですね。
6時開演なはずなので、
いやまあ。あの、お母様と一緒に。
はいはいはい。なるほどね、はい。
で、すごくまずいイベントだなと思いました。
ちょっと早かったかな。
早かったですね。で、後でね、あ、小学生の方がいる、と、いうことになって、加藤さんがその、いや、これオブジェで、あの、小学生がちょっと隠れてるんですよって言い訳してたっていうのがすごい、俺は。楽しいなと思ってね。
うん。どうなんでしょう。うまい、ああいうことをいけたのかな、それは。
まあね、多分大丈夫だと思うんですけど。
はいはい。
で、あとね、楽しいのがね、
うん、
僕は列の最前列で聞いてたんで、
はい。
だいたいマイクも準備してあったんですけど、マイクなくても、まあ、僕には聞こえたんですよ、全部。
はいはいはい。
どうもね、やっぱり後ろの方は聞こえにくいらしくて。
うん。
で、マイクがまああったんですけど、そのマイクをね、みんな使おうとしないってことでね。
うん。
ずっと後ろの方はね、その口の動きを見てね、
うん。
独身していかなきゃいけないっていうね。そういう非常に難しい状態になりまして。
なんで使わなかったんですかね。
忘れていくみたいですね、マイクの。
ああ、なるほどね。
はい。なんとなくこう、一回ね、上沼さんがね、
うん。
ちょっと後ろの方聞こえないからマイク使いましょうって言ったんですよ。
うん、
ああ、そうですか、すいませんなんて言ってみんなもう一回マイク口元に置いたんですけど、
うん、
腕だるいんですかね、だんだんマイクが下がっていってね。
あ、
最終的にこう、ほとんどつぶやきになるんですよ。
せっかくマイク持ってんのに。
せっかくマイクがあるのに。で、後ろ、僕が聞こえるからいいけど、後ろの人はどう思うのかな、それ以前に矢沢が何て言うかわかんないな。で、まあでも、この感じ、この緩い感じがまたいいんです
ね。
あと、何ですかね。
どれぐらい、時間としては何時間ぐらいやったんですか ?2 時間ぐらいやったんですか
?2 時間ぐらいやりましたね。
はいはい
はい、あ、7時から、じゃあ6時から始まって、7、8時くらいに終わってたもんで、一応ね、学校の階段っていうことで、なんて言いますか、一時間目、二時間目みたいな区切りがありました。
はいはいはい、
で、最初が深沢さんかな、
うん、
深沢夜先生ですね。
うん、
で、次が上沼さんかな、
うん、
で、次が、加藤、まあ、最初加藤さんだ。加藤さん、金で、うん。で、加藤さん、深沢さん、上沼さん、上原さんで。
うん、
で、途中途中でね、もう、怖がらせたがりでおなじみの上沼先生が、
うん、
俺こんなのあるよって挙手して、
うん、
こう、鋭角に階段をねじ込んでいくっていうね、客席からもねじ込んでくるっていう。
はあはあ、
これも話させて、これも話させてっていうね、おかわりが出ました、上沼先生。
うん、普通おかわりってちょうだいなんですけど、もう自分から、
自分からおかわり。
自分から持っていくんですね。
自分からおかわり持っていく。で、まあ、非常にね、階段ずくめのね、
うん、
あれは、どうなんですかね、一般的な階段階っていうの僕よくわかんないですけど、
うん、
なかなか2時間ずっと階段にまつわる話とかそういう話で、
うんうんうん、
途中やっぱりね、そのトーク側にね、その茜書房の編集さんもいますので、
はいはい、
若干編集トークっていうのもあってね、
うん、
これを書いたけど、これは自動書だと採用されない表記だとか。
なるほどね。
なんとかそういうのはね。なんかね、例えば、 絵でね、
うん、
手を描くにしても、
うん、
4本、指をしっかり5本描かないといけないとか、
うんうんうん、
4本だとダメらしいんですよ。
ああ、すごいごまかしをしちゃいけないとか、すごい
ですね。そう、なんかね、はい、多分しっかり描かないと、その、良くないんでしょうね。その、教育上指が4本でいいのだという感じに子供に見せてしまえばダメだということなんですかね。
もしくは、なんかちゃんと、そういうところもちゃんときっちりやるところから、なんか、意外と見て子供たちは見てるんだよ
って、
これ間違いだよっていう風に言われるかもしれないし、
でなんかそれがその児童書会で児童書本会では、
うん、
なんて言いますか、あるあるらしくて、指はしっかり書こうと、
うん、
でそのこれは茜書房のそのえのきさんという編集の方がその、うん、言ってた話なんですけど、
うん、
とある児童書が出て、
うん、
でもう絵が書いてあるわけで、
うん、
手っていうのがもう表記としてあるわけですよ。
はいはい、
絵の中にね、うん。で、何回も何回もチェックして、ちゃんとしっかり指が5本あるかっていうのをやっぱチェックチェックチェックでチェックしていくんですよ。
うん、
じゃあ、OK、OK っていうことで、
うん、
はい、じゃあ世に出しましたっていう段階で、
はい、
で、後で母はほっとしたって見直したら、
うん、
手は5、あの、指は5本あったけど、1とかっただけ、
うん、
手が3本入ってるのがあって、
手が3本
手が3本。
うん。
ってなってのがあって、もう大問題になったっていう話があります。だからみんな指ばっかりチェックして、
はいはい、
手の数もなんか、数えてなかったでしょ。
どっちにしても妖怪ですね。
ですね。で、そういうのがあったらしいですね。その、まあこれはその階段ではなく違う方なんですよ。
はいはい。
でもそういったことがあったという話を聞きまして、
うん、
なるほど、と。
うん、
あとはですね、まあ、あと個人的に言うと、深沢さんがね、
うん、
髪が黒くてですね、
うん、
僕以前会った時は非常に髪が金髪で、こう、ちょっとビジュアル系の方だと思ってたのに、
はい、
今回髪が黒くてね、
うん、
やっぱちょっと売れたことによってビジュアルには頼らなくて、なんか
そういうことじゃないんです
か？ビジュアル系によくある展開なのかと思って。
まあ、ありますけど、そんな展開。
で、ちょっとね、2年ぶりなんですよ。
はいはい。あ、お会いした
のか。なんか、ね、うん、なんでね、僕、深沢さんの顔がもう、で、お互いもうね、ルックスが違いすぎるってことで、
うん。
ああ、ちょっとわかんなくなっちゃって。うん。で、まあ、でも挨拶したんですけど、あ、ですよね、つって。
うん。
うん。で、まあ、そんな感じで、楽しくね、うん。うん、いいイベントでしたね。
うん。課長はなんか発言はしなかったんです
か？僕はね、一瞬いじられましたね。
ああ。
はい。深沢さんと、
うん、
加藤さんが、
うん、
ちょうどなんかね、化け物の話してた時ですよね。
はいはい。
で、こんな化け物がいたっていう話をして、その化け物の大きさどれくらいなんですかねっていう話をした時に僕を指さして、うん、あれくらいですかみたいな。で、二人で。
まあ、課長たっぱありますからね。
しばらくね、いや、あれをもうちょっと袋、ふくよかにした感じだとか、
うん、
じゃああれをもうちょっと緑色にした感じだとかいうことを言ってて、
うん、
僕はもう、それでも恥ずかしくてね。で、いいじゃないですか、僕はって言ったんですけど、
はい、
全くノーリアクションでまだ俺をいじってて、大変だったらしかったですね。
まあ一応現場としてはあれか、チームガマはいたんですね、じゃあ、
そうですね、チームガマはね、初めて揃ったということで、
はいはいはい、
あと、橘百花さん先生もいたんですよ。
うん、
まあ、黒むくさんですね。
うん、
クロムクさんもね、僕ね、2年前なんで、もう確信持てなくてね。
あれ、この方だったかな
って。あれ、この、見たことあるし、これ、クロムさんだよ、クロムクさんだよな、と思い
つつ、はいはい、
最後の最後でね、あ、クロムクさんですよね、つって、俺、タガヤコードですよ、って、ダーみたいな感じで、
うんうんうん、
だいぶルックスが違うみたいですよね、
うん。
うん。なんで、そういった感じでね、はい、楽しい場でございまして、
はい、
あ、もちろん、そういった場、まあ、階段寄りのエピソードとしてはそれですけど、岩清水さんの絵がとりあえず、
うん、
新聞連載とかもなさってたそうで、
はいはい、
新聞連載のカットとかもね、ちっちゃいカットがいっぱい並んでるところがあって、
うん、
そこがね、面白いのがね、
うん、
まあ、連載の一カットなんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
はい、
その絵だけ見ててもね、こうなんかストーリーが頭の中でこう作れるんですよね。
うんうん、
あ、なんかこの最初ちっちゃかったのなんか大きくなっていったりとかね、いろんなこう転生したり移動してるとかなんで、もう見てると楽しいんですよ。
うん。
うん。なんで、それがすごい楽しいなって。あと、大 きいね、うん、あの壁一面にね、大きい5枚くらいの絵が壁一面にあって大きい、うん、それがね描きかけの部分があったりとかしてね、
じゃあ会期中に完成させ
る、させるみたいですね、うん、なんか一部白くいろんな塗ってないところがあったりとかしてね、うんそういうのが飾ってあって、あと書き割りでね、こうふわふわっとあったりとかして、本当に舞台みたいになってて、
うん、
楽しいなと思って。うん、あとはその、かつてのですね、そういう挿絵とかイラスト寄せた、本がね、ずらーっと並んでありまして、
うん、
で、まあこれ今、ちょっともう時効なんで言いますけど、そこの横にチョコがいっぱいあったんで勝手に一つ作りました。
うん。
うん。っていうのも。
別にいいんじゃないですか、それ。チョコぐらい。
いや。多分ね、食ってくださいだろうなぁと思って食ったんですけど、
うん、
後で壁見たら壁にそのチョコがね、その、オブジェっぽくこう、
ああ、なるほど。
あれこれ食っていいもんなのか、それとも使うものだったらやばいなぁと思っちゃって、
うん、
黙っても買いましたけどね。勝手に食って勝手に買える。うん、まあ多分大丈夫でしょ、うん。
うん。
で、まあ、あとはどうですかね。うん。またその後、ハンバーガー食って帰りました。美味しかったです。
あ、飲み会には行ってないんですね。
そうなんですよ。飲み会
って。なんか飲みがあったっぽい話は聞きましたけど。
あったんだろうなと思いつつ、
うん、
それからあるんだろうなと思いつつ、ちょっと僕、その日はね、
うん、
10時からね、
うん、
見たいテレビがあったというのと、
なんかテレビ好きの二人しか僕この番組この番組聞いてる限りだとなんかリスナーの人たちよっぽどテレビ好きな人たちなんだみたいなねテレビっ子みたいなね
見たいテレビがあったっていうのとあとあ基本的に僕はほらお金があんまりないから
はいはい、
うん、なんでちょっとそこはまあまあいいだろうと、ね、うんまあ次はねもう積極的にね買いましたよ。展示場にね、はい、岩清水さんのイラストがね、箱になってるね、
うん、
マッチがありまして、
うん、
マッチですよ、
うんうんうん。
近藤じゃないですよ。近藤の方じゃないですよ。
わかってますよ。
はい、
何の念押しですか。
マッチがありまして、
はい、
で、私の一緒に行きました、おちょさんですよね、
うん。
おちょさんが購入しておりまして、
はい、ああ、作品も、はい、作品っていうか、
本をね、マッチョ、はい、非常に可愛いね。これは何なんですかね。裸の女性が肉を持っているマッチですね。
肉を持ってるマッチ、
はい、男性なのかな、これは。
うん。
肉持ってる方が男性で、アダムとイブ的な感じですね。
そうそうそう。
ちょっと原始人っぽい感じの。
うん。ギャートルズとか、そういう感じ
だ。ギャートルズっぽいですね、言われる。なるほどね。両方とも火をモチーフにしてますね。二つありまして、もう一つは、
うん、
焚き火に、うん、コートを着て、暖かくこう、手を寄せて当たってる女性で、
うん、
で、もう一つの方は、その、アダムとイブ的な、その、ギャートルズが、
うん、
火を間に挟んで、
うん、
こう、立っているという
、うん、
これもマッチなんで、やっぱ火に関係した絵にしたんでしょうね。
うん
うん、気が利いてますよ、これ。
気が利いてます。
でも別にマッチ、つっても近藤とは関係ないですよ。
うん。
大丈夫
何の確認なんですか、それ。いや、世代ですけど。
いや、サレさん、ほら、うっかりね、マッチ、現場にマッチいたのって思ったらちょっと困るんじゃないですか。
まあ、話がね、いたらね、多分、それこそ、チーム、海南チームは多分ね、吹き飛ぶほどの、騒ぎになってると思いますよ、多分。
ね、うん。でも、まあ、で、そんなこと、そんな楽しい展示会だったというので、まあ、うん、高田光太のウィークリーホットニュースね。うん、
はい。
うん。は、あとはまあ、ウィークリーホットニュース的には、
うん、
何があるかな。もう、なんもないですね。バイト落ちたっていうくらい。
ホットニュースとしてそれはどうなんだろうな。
三つ目のバイトも落ちまして。
何が原因なんでしょうね。本当に。
今回ね、今まではね、過去二つに関してはね、
うん、
何か質問ありますかって言った時に、
うん、
お休みっていうのはどういう感じで取り入れるもんなんですかねとか、何か質問したんですよ。
うん、はい、はい。
これこういう感じですね、とか言える。なるべくコミュニケーション取った方がいいかなと思って。
うん。
で、落ちたんですけど、今回に関してはね、質問も何もありませんし、
うん、
どんな仕事でも何でもしますってね、
うん。
5個の部署を募集かけてたんですよ。 一つのスーパーで、
うん、
成果とか、うん、なんとかあるじゃないですか。
ありますね。はい。
で、どこで、どこにしますっていうんで、
うん、
いや、僕もスーパーの知識なんかないので、
うん、
どこでもいいですし、何でも読めますし、
うん、
土日祝日何でも行けますよ。
うん、
やれって言われたことは何でもやってきたんですよ、僕は。と、
うん、
いうアピールして、落ちたんですけど、
うん、
どうすりゃいいんですかね。
どうすりゃいいんでしょうね。本当に、困ったもんですけど。
困ったもんですよね。うん、まあ、見る面がないんですよ、本当に。世の中の面接官ってやつは。だから世の中悪いんですよね、僕。
世の中悪いっていうか。
あとね、ウィークリーホットニュースありました。これ、一般に言わなきゃいけなかったですね。
はい。
恐怖箱解消。
はい。
竹書房より。
うん。
絶賛発売中です。
はい。
はい。
むしろ一番最初にやれっていうぐらいに大事なことですね。
ね、今回はね、あれですよ、すごいですよ。
うん。
今回、これはもう毎年ね、今ぐらいの時期で、
うん。
恐怖箱の、まあ、専門、なんて言いますか、まあ、10人以上ぐらいが寄ってたかって書くっていうアンソロジーですよ。
は
い、
そうですね、ワンテーマ。
これは何があるのかな、13でしょ、
はい。
13と、次が何だ
っけ、回想があって、今年回想ですよね。
回想と、
はい。
ここの枠もね、ちゃんと毎年出てるからにはね、おそらく、それなりの、こう、結果を出しておるんでしょう。
そうでしょうね。はい、
そうね。続いてるわけですから。
うん、
で、これがね、また回想がね、13はね、13人で書こうっていう話で。
うん。まあ、回想。回数字ですしね。その数字に合わせようかと。
回想はね、人の思い出にまつわる話と。
うん。
回想はこれこの生き物にまつわる話と。
生き物の生きると書いて、ね、回
想ですね。そうです
ね。は
い。怪しく生きると書いて回想ですね。
うん。
うん。なんで、そういう感じなんですけど、
うん、
いやね、まあ、ドテライですね。ドテライっつです。何がドテライかっていうと、まだ僕は読んでないんで全然わかんない。
ドテラすぎでしょ。ドテラすぎて変だな、言葉が。
ドテライでしょ。
うん、ドテラすぎですね。
竹書房の方に、はい、あれですよ、住所移転したことを、報告してないがゆえに。
うん、あ、じゃあ実家の方に。
実家の方に20冊くらい行ってんじゃないですか。
ダメですね。送っていただくように。
実家の人も困りますよね。はい、20冊も怖い本来たってね。
ですね。
今回僕はね、7ページかな。2話載ってます。
うん。
うん。で、ね、著者さんもね、聞いたんだけど、ちょっともう忘れちゃった。いっぱいいるんですよ。
上沼さんとかね、
猫屋堂さんもいたんだよ。
そう、猫屋堂さんはだから、先週、ゲストで出ていただいたんですけども、なんと恐怖箱初めてっていうことで、非常にね、感慨深かったようで。
あ、そうなんですか？
大感激をしておりまして、もう、ネタがあろうがなかろうが書かせていただけるなんて、っていうことで、非常に、大興奮をしておられましたよ、先週。はい。
なるほど。
はい。
もう生き物階段といえばね、猫屋堂さんですけどね。
いやいやいや、でもやっぱね、ネタのあるなしにかかわらず、もう恐怖箱としてはもう、ネタ振られたらもうやんなきゃっていう気持ちの方がやっぱよほど強かったみたいで。で、受けてからやっぱ、急いで取材でっていう感じでしたよ。
うん。なるほど。で、まあ、あと誰だろう。なんか、はい、でもね、今回ね、僕ね。
寺さんとか、寺川さんとか、上沼さんとか、あとは、まあ、いつもその辺のメンバーだったよ。メミヤさんとかもそうですね。はい、
新人の方もいるんですけどね。
はい。今年の長安の方でね、
そうそうそう、
残した方も。
いい成績残した方が出られたと、
はい。
うん。で、まあ、結局読んでないのであまり僕は言えないんですけど、
うん、
評判がね、
はい、
よろしいです。これ。
ほうほうほう。
まあ、エゴサーチとは言わんですかね、自分の書いた本を検索するのは。ちょっとね、うん、検索かけてみたんですよ。解消、どうなんだろう、つぶやきとかね。
はいはい。
レビューとか見たんですけど、
うん、
全般ね、今までのこの寄ってたかってアンソロジーの中では、僕、一番の出来なんじゃないか、みたいな。
ほうほうほう。
今回のはいいぞ、みたいな感じのね。
うん。
前回が悪いっていう話じゃなくね、ちょっと、 評判がこのアンソロジーの中では相当いいですね。
うん、
いただきまーす。
すげえ音したな。
すごい評判がいいんですよ。
うん。
うん。なんでね。あ、うまい。うん。
何？何何を食ってんの？
パンですね。
パン？
パンに。
なんかすげえいい音してましたけど、焼いたんですか？
いや、これいいパンですよ。
いいパン。
うん。いいパン。世の中には悪いパンといいパンがあるんですけど。
はい。
これはいいパンですよ。
いい。
なんてね。こういうことなんですよ。
うん。
うん。なんで？
宣伝見たら落としてますけどね。
いや、フランスパン、フランスパン。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
ナポレオンのね、あばら骨っておなじみのね。フランスパン。
フランスパンか。あんま、パン食わないんですけど、フランスパンは好きなんですよね。
あ、そうなんですか？
うん、歯ごたえが好きなんですよ。
どうしますか？フランスパンパーティーやりますよ、今度。
フランスパンパーティーってあるんですか？
あります、あります。パジャマパーティー。
うん。
チョコレートパーティーに続き。
うん。
フランスパンパーティー。
うん。
まあ、フランスパーティーですよ。
いや、フランスパンパーティーですね。フランスパーティーじゃないですね。
フランスパーティーやりましょう。
フランスパーティーですか。は
あ。いろんなもん挟んで食いましょうよ。
ああ。挟むのかな。
挟まないですか。
挟まなくてもいいような気がしますけどね。
じゃあ乗っけます。
挟む限定じゃなくてもいいような気がしますけど。
乗っけでいきますよ。乗っけで。うん、乗っけから。乗っけ。乗っけから乗っけでいきますか。
へい。へい。へい。
シュールだな。
どうだ、いつものポンクラだ。
なんでね、そうそう、会社がだから面白いっちゅう話だったんですよね。
はいはい。
うん、で、なんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いしますということで、
うん、
高田光太のウィークリーホットニュース、うん、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
来週もまたこの時間から、
はい、
See you next week。
はい。
はい。
来週はなんかね、動きあるといいですよね。課長のバイトも含め。
来週俺多分動きあるんですよ。
はい。
俺ね、だって本当はね、あれやりたいんですよ。高田光太の週刊ブックレビューやりたいんですよ。
はいはいはいはい。
本、読んだ本を紹介をしたいんですよ。
うん。
だってね。
一時期ね、なんか、ツイキャスの方とかでは別に読んだ本ではないですけどね、ビデオの紹介を非常によくやってた時期ありましたけどね。
なんかでもビデオの紹介がすごく評判が悪くてね。
うん。
あれをやる
となんか
数字下がるらしいですよ。
あら、めった切りしてる感は面白いですけどね。うん、
いや、僕もそれが面白くてやってるんですけどね。はい、ビデオなんか紹介したくもなんともなくて。
次から次へと、とりあえずね、面白かろうが面白くなかろうが、とりあえず、ね、手当たり次第にやるっていう。
ねえ。やりたいんですけどね。
はい。
試験的にやってみますか、今から。
え？
週刊ブックレビュー。
週刊ブックレビュー。ああ、やってみますか？
やってみますか？あ、じゃあちょっと、本当にやりますか？
うん、なんか最近読んだやつが何とか、
ね、あ、まずあります。いいのがあるんですよ。
僕はちょっとやっぱここ10日ぐらいずっとお仕事だったので、仕事の参考文献しか読んでないのでね、最近は今なんだ、どういうのが気になりますんで、
あれお願いします。週刊ブックレビューの音楽に変えてください。
めんどくせえな。どれだどれだ。
週刊ブックレビューの、
週刊ブックレビューどれだ？ねえな。
ないっすか？
いや、いつもの階段のやつで。
階段？俺、週刊ブックレビューするんですか？いいですけどね。試験的なもんなんで。
はい。
はい。じゃあ、行きますよ。
うん。
高田光太の、週刊ブックレビュー。
うん。
はい。
はい。
パチパチパチ、今週も始まりました。
はい。
高田光太の週刊ブックレビューの時間でございます。うん。もうね。最近すっかり冬となりましたね。
うん、
この間ね、夜に窓を開けるとね、
うん、
もう冷気がすっごい肌寒くて、
はいはい、
東京もそろそろ初雪に今月中にあるんじゃないかなと思ってね。
そうですね。
僕の田舎の方なんかではもう、バンバン雪降ってますからね。
うん、
バンバン雪降ってて、もうパンパンが大変だって話ですから。
はい。
うん、まあ、そういうことで、 じゃあちょっとね、そういうことで、パンパンつながりでね、今日もやっていきたいと思いますけど、
はい、
今回紹介する本はですね、藤木 TD 社 C さんという、
はい、
フリーライターの方が、
はい、
出されたですね、これはいつだったのかな ?8 月20日発行と書いてますね。
はい、
今年の、
はい、
ですね、コアマガジンから出てますね。
うん、
アダルトビデオ最先端、
うん、
身体と性欲のクロニクル、クロニクルっていうのはもう革命史と書いてルビでクロニクルですね、
はいはいは
い、っていう本を読みまして、
うん、
もう非常に楽しい、いい面白い本だったんですよ、
うん、
でね、これはね帯の方にね、
うん、
第144回芥川賞作家西村健太氏推薦と
本当ですか
本当です
へ
一読凄みを感じた、
うん、
本書を業界の裏話に接する軽い気持ちで手に取るのも間違いではない、
うん、
がこの心を指す人間集は無性に、ワイフと敬意を書き立てる、
うん、
藤木氏の筆の熱力であるって言ってるのかな、
うん
うん、であるというコメントが寄せてられますね西村健太さんね。で、まあ、藤木 TDC さん、サルさんは当然わかってますよね。
はい。
はい。
まあ、聞いてるリスナーの方はね、わからない方いる
かも
しれないですけど。
まあ、パッと開いたところに略歴が載ってますので。
はい。
藤木 TDC、1962年生まれ、フリーライター。
うん。
映画、AV 評論、芸能史、酒場ロ、
うん、
横丁、小道の歴史研究などのテーマを中心に雑誌、書籍を執筆と。
うん、
ビデオ・ザ・ワールド、漫画実はナックルズ、月刊宝島、うん、特選小説などに連載、映画秘宝、古典酒場などに寄稿、
うん、
著書にバスへの酒場一人飲み、ちくま新書、アダルトビデオ革命史、幻冬写真書、まあまあ、ずらずらっとあって、端的に簡単に言います。要するに、エロ系の話に強い方ですよね。
うん、そうですね、
うん。
まあ、エロサブカル系ですね。
エロサブカル系ですよね。はい、うん。でね、この本がね、パッと開きますと、章立てされてまして、
うん、
一冊の中にだいたい7章入ってますよね。
うん、
その章は章で完結するんですけど、
うん、
これがね、面白いのは、まず、その、見出しだけ読んでも面白いですよ。
うん、
第一章。これ、ローマ字で、BUKKAKE、ぶっかけですね。
うん、
第一章、ぶっかけビデオはどう生まれたか。
ほうほうほう。
ね、
なんかそういうね、ことを書こうとする人も珍しいですけど。
でも、これちゃんとね、これ、まあ、まあ、続けますね。第二章。自力歩行バイブロボットにかける人
々。いいですね。いいですね。
第3章、虚婚を持った美女たち。これはもう C メールの
章
です
けど、はいはいはい、
うんうん。で、第4章、AV は地球の辺境を目指す。
うん、
これもね、まあ、ざっと言います。その、インディーズ前世の頃ね。うん、インディーズの、
はい、
AV ですね。
はい。
前世の頃に、辺境で、今でもありますけど、こう、要するに、ちょ、ヤコペッティ的なものとかね。
はいはい。
AV を合体させてるのがあったでしょ。
ありましたね。
うん。うん、どこそこの、何族と、みたいな。
うん。
まあ、あれの話なんですよ。
うん。
うん。で、第5章、格闘技とポルノは融合できるか。
はいはい。
うん。これも、AV に、ちょっと明るい方だったらピンとくる見出しですよね。
そうですね。あれ系だな
って。あれ系だなって。で、第6章。これが、おめでとう。美乳が映し出すデフレ時代っていう。
ほうほう。
ね、ちょっと現代思想と絡めたようなね。美乳っていうものがいいとされてきたのは、
うん、
どういった背景があるのかとか。
うん。
で、第7章。60代の AV 女優、70代の AV 男優。
うん。
という感じで。なんか7章になったんですけど、
うん、
これがね、非常にね、取材資料とか、
うん、
あと当の本人になって取材がっつりするっていうのを、
うん、
本当に丁寧にしてあって、
ほうほうほう、
もうね、手抜きがないなと思って、
うん、
という、本当クロニクルというもう革命史と言ってね、
うん、
非常にこう面白いんですよね。
うん、
で、エロ本いくら読んでね、
うん、
AV いくら見たところで、裏側で何があってこんなビデオが出てきたのかっていうのわかんないじゃないですか。
うん、
実際。
うん、
なんだろうな、これ、なんでこんなマニアックなジャンルがあるんだろうと思うのいっぱいあるでしょ。
そうですね。
自分に興味のないジャンルだと、うわ、マニアックだな、あの一言で済ましちゃうでしょ。
はいはい。
でも、ああいうのもね、実際ね、売れてるんですよね。
はい。
要するに、売れてるからそのジャンルが発達して、
うん、
今あると思っていいんですよ。どのジャンルに関しても。
まあ、そうでしょうね。
ですね。
うん。
で、今の DVD のちょっとこの単価とかわかんないですけど、
うん、
ビデオの頃ってほら、1万いくらとか、
うん、
からじゃないですか。セルで、
うん。
あれがね、やっぱ超マニアックなやつを出して、手堅く何百本売れるなら、
うん、
続くんですね、シリーズはね、
うん。
うん。で、そういったところがね、ちゃんとね、当事者たちに、あれは何本売れた、このジャンルのこれは出せば売れたとかいうのを、
うん、
まあ主にこれはその80年代90年代の話に特化してるんで、
うん、
あれですけど、そういうビデオ自体のね、これが何本売れたっていうのがいっぱい書いてあって、
うんうんうん、
で、これを見てから AV コーナーのマニアックなとこに行くと、なんだちょっと見る目が変わると言いますか、
うん、
あ、こういったものにもしっかりとしたニーズがあってのこれなんだなって、なんとなくふざけでは決してないもんだなというふうに見えてですね。うん、このまず第一章からちょっと軽く話しますと、まあ、ガンシャプレイのグローバリゼーションっていうまた込み出しが出て
くる。グローバリゼーション
素晴らしいでしょ。
うん、うん。そうか、その視点で書こうとする藤木さんすごいですね。
すごいですね。うん、ぶっかけっていう言葉がね、ワールドスタンダードになってると。
はいはい。
うん。ぶっかけ。
まあ、海外ではブロージョブとか言い方をしますけど
ね。言いますよね。
はい、
うん。このぶっかけっていうものがね、ずーっとこう、ぶっかけはどうやら向こうの人はぶっかきって発音するとかね。
はいはい、はい。
アメリカではぶっかけのことはぶっかきっていうらしいとか。
うん。
あと、ガンシャもね、ガンシャでこう、ローマ字表記でね、向こうで通用するんですよね。
へー。
あと何ですかね。で、こういったね、そういったぶっかけなりね。
うん。
この、まあ、第2章の自動歩行バイブロボット。
うん。
これほら、わかるでしょ。自動歩行っていうまではちょっと言ってないですけど、
はい。
もうすごい機械あるじゃないですか。
バイブ。まあ歩行かどうかともかく、とりあえずこの業界的にはもうバイブロボット的なものはだいぶいろんな作品で見かけますね。
見かけるじゃないですか。
はい。
ごっついやつあるじゃないですか。もう高速の器具もついてて。
はい。
ガンガンガンガンガンガンガンガンって動くやつあるじゃないですか。
はい。ありますね。
ありますよね。あれとかもね、それをね、作って、貸してる業者がいるんですよ。
はいはいはい。
アジアンドラッグ1号っていう名前の、ね。
はい。
これ開発して、日本に1台しかなくて、
うんうんうん、
それを、
各
インディーズメーカーがレンタルして、買ってると、
うん
うん。なんですよね。ねえ、そういった話もあって、まあ何が言いたいかというと、こういった各章立ての中にいろんなそういう、まあ、あるんですよ。ぶっかけなら、例えばそのぶっかけってものがなぜ海外に行ったかっていう中に、
うん、
そういう風に仕向けて動いてた人がいるわけですよ。
うん。まあ、作ろうとしてね。
そうです。
動いた人がいないとね、話は前に進まないですからね。
うん、その、海外っていう市場にそれを持ち込んだらお金になるぞということで、うん、仕事として動いた人がいるわけですね。
うん。
で、この、バイブロボットに関しても、これを作成してレンタルして、それでお金をもらって、なおかつこれをね、製品化しようと思うんだけど、ちょっとコスト的に高いから、難しいなって悩んでる人もいたりとかして、
うん。
うん。で、あとね、虚婚を持った美女たちとかいう、これも関してもね、この C メールってものが、
うん、
なんで今ほどメジャーになったかっていうのも、そのムーブメントを作った人がいるわけじゃないですか。
はいはい。
でしょ？
うん。
これがね、そういったね、その、 当の本人、そのムーブメントを作った人たちに、それぞれ各省とも、スポット出てるんですよ。
うん。まあ、で、それとね。この手のインタビューものって、女優のインタビューとかに行きがちですけど、作ってるね、制作側の人たちの声ってなかなか出てこないですからね。
うん。そうですよ。もう、むしろこれも女優に対するインタビューがほとんど皆無で、
はい。
ほとんど制作側のインタビューなんですよ。
うん。
うん。で、その当時のその有名タイトルの後ろにいた人とかを、スポット当てて聞いて、
うん、
で、そうするとね、面白いのがね、誰一人ね、変態はいなくて、いわゆる性的に、ちょっと変わった思考があるっていう人はいなくて、
うん、
すごく仕事人ばっかりなんですよね、みんな。
うん、なるほど。
あくまで仕事として、これは数字が上がりそうだから、このアイディアはどうだろう、どうだろうと。
うん、
で、その言って仕事してる中で、これ、あれですよ、こう、ちょっとこう、面白監督とかが、を使って作っていくっていう。
うん、
結局人間を描いていったような本になるんですね。
うん、
群像劇と言いますか。はい。あの、面白い人たちが、その AV 市場っていう、その表現のな、まあ、表現というか市場ですよね。
うん、
の中で、どのような化学反応を起こして、今、そのスタンダードなジャンルっていうのを作ってきたのかっていうことを、
うん、
こう書いてる素晴らしい名著なんですよ。
うん。
うん。なんで、これを読んでね、いやらしいなって思うところは本当になくて。
まあ、こういった、ね、内容だと、内容的にはね、非常に真面目に取り組んでる本。
そうそう、
まあ、サブカルクとしてね、あの、切り口として考えているかどうかっていうのは、あの、人それぞれだとは思うんですけど、ただの、要するに、ジャンル的に AV だからエロじゃねえかって言われればそれまでなんですけど。
そうですね。だから、アダルトビデオっていう言葉だけにね、仮に反応してちょっとなと思う人いるかもしれないですけど、
うん、
本当に面白い、まあ、ルポルタージュですから、
うん、
人間っていうものの面白さとかね、あとその、ちょっとね、現代思想的なものも、やっぱ、まあ、どの書いてる本人が現代思想的だっていうふうに思ってるかとかは別としましてね、
はい、
何か時代が透けて見えるっていう部分もありました、
うんうんうん、
で、私がね、一番ね、この中で感銘を受けたのはね、その、うん、第4章の、
うん、
AV は地球の辺境を目指すと、
うん。
これのね、面白いところがですね、
うん、
だからね、90年代に、そういった辺境に行って、
うん
女性を連れて行って、その、誰々とする。あるいは、カメラ一台持った、その、カメラ、要するに監督兼男優ですね。
はい。
現地の何々人の女性と、その、行為をすると。
うん。
そういったものを撮るとかいうのを、まあ、やっていくんですけど、やっていく、ジャンルがあるんですよね。
うん。
うん。まあ。で、その中にね、ロシアへ行ったりとかして。
うん。
で、こう、90年代だとね、80年代後半から90年代の、ちょっと危険な部分、ちょっと危険な地域にですね、
はいはいはい、
ガンガン行くんですよ。で、危険な地域にガンガン行ってるっていう意識は、
うん、
当の監督、その男優は全くなくて、
うん、
みんな行ったことないから行こう、みたいな。というのも新聞読んでないんですね、みんな。
読もうよ。
ねえ、
まあ、なんか紛争地域とかまで行っちゃうんだ、なんか。
行っちゃうんですよ。
はい、はい。
ねえ、途中途中でね、国境を越えたりするときにね、若干カタルシスがあるんですよ、うん、本人たちには。
はい、はい。
国境を越えるっていうのがそもそもちょっと難しい状態なんですよ。
うん、うん。
大使館行って何して何日待ってとかいろいろあるんですけど、
うん。
本人たちはそういう政治のことを全くわかんないので、国際政治のことを。
うん、
なんかめんどくせえな、めんどくせえな、あ、待たなきゃいけないのか、さすが外国のなぐらいなんですけど、
うん、
で、どんどんどんどん奥へ、越えた、やったーって言って、こっちだったらなんかいいのかもしれないとかやってるうちに、
はい、
内戦、まったな、ユーゴスラビアに行っちゃうんですね。
バカ
な。行っちゃって、で、行ってもう、お前たち何やってんだって言って止められて、
うん、
で、警察にも捕まって、
うん、
で、一日拘留されて、警察署で、
はいはい、
怪しい奴らと、
うん、
で、何しに来たのか、そもそも何しに来たんだってなって、うん、大使館の人っていうのが来て、
うん、
もうすごい怒られて、
はい、
用もないのに、
うん、
そんな、パス持ってるかってうろうろしていけない地域なんだって入ってるから、
うん、
もうスパイなのか何のか分かんないようなレベルで僕ね、来てるから。
まあ、思われても、しょうがないですね。
でしょ、うん。カメラなんか映して、そのね、街並み映してるわけですから。
ジャーナリストでもないわけですからね。
で、言ってるから、あんたたちダメだよって言って、
うん、
結局、誰とも性行為をすることないまま帰っていくっていう AV が発売されてるんですよ。
行くだけ行って、すごいないままあの、それアダルトビデオとして発売したんですか？
したんです。やっとっちゃ、もう制作費もかけて撮っちゃったから、
はいはいはい。しょうがないと。
人にそのナレーションとかなんとか入れて、はい、要するにあの、電波少年みたいな AV があ
った
。で、さすがにこれは売れなかったらしいんですけど。
当たり前ですけどね。見ねえなそれ。
売れたい、売れないのは当たり前にしても、はい、これの面白いところっていうのは、そういうくだらないけど、まあ仕事、
うん。
それを、仕事として一生懸命やっていく中、いろんなとんまな間抜けな要素があって、
はい、
結果的に内戦の真っ只中に行ってしまうっていうその人間力ですよね。
うん、人間力というかなんというか。
だって、そっちの方面に行かなかった可能性もあるわけですよ。
まあまあ、そうですね。
本当はね。
はい、
知識がないにせよ、
うん。
一番危ないところに行ってるんですよ。ボスニアに行ってるんですよ。
大変なとこ行ってんな。
でしょ？だから、そこ、本当にそういう感じのことがあったっていう、これが僕は一番感銘を受けた、あの、ショーでしたね。
人ってみたいなところ
が。そう、人、本当に人、人の面白さですよ、人間の。
まあそうですよね、
うん。なんでね、こういったことがね、まあ、一冊、本当にこの沸点で読める、話ばっかりですから。
はいはいはい。
非常に面白かったので、まあ、僕が宣伝したところで何もないんですけど。
そうですね。藤井さんから何かある
わけではないですね。喜ぶと思います、ね。はい、
はい。
タイトルもう一度言いますね。
はい。
はい、ダルトビデオ最先端、身体と性欲のクロニクル、TDC さんで、コアマガジンより発売中でございました。
はい。
というところで。
そんな本に感銘を受けている、高田課長の解消もよろしくお願いいたします。よろしくお
願いします。7ページ。待ってんで。
無理やりねじ込まないと、課長が何の人だかわかんなくなるので
。というところでね、高田課長の週刊ブックレビューはおしまいというところにしておりますか。
はい。
はい、ね。ありがとうございました。ま
あ、どうなんでしょうね。割とね、ネタ的には聞いてる人もいるかもしれないですけど、やっぱ、なんか、課長の語りが面白いせいか、やっぱなんか、普通に食いついてる人いますね。なんか、普通に読みてえっていう方々も、なんか何名か反応があるみたいですけどね。
これも本当に、うん、面白いんだよね。
うん。
はい。お願いします。
はい。
はい。
はい。いやいやいや。
いやいやいや。というところでね、ちょっとね、代理のゲストさんそろそろどっかで見つけないと、サルさん一人ぼっちになりますよ。順次になっちゃうんで。
いや、まあ、なんか、何も喋ることないからどうしようかなぐらいですけどね。なんだったら、まあ、また、先週みたいに朗読をかけるの手もありかなとは思いますけど。
ああ、そうですか。
うん。ねえ、なんで、だって、悪質怪談とかまともにやろうと思ったら、これ、四五十分くらいかかりますからね、これ。
うん。なるほど。じゃあ、一回、
とりあえず、一旦 CM
行って。CM 行って、僕、ここ一回抜けますよ。
はい。そうですね。はい、じゃあ、ちょっとその場でになんか、なんもなかったら、なんか、朗読でごまかすとかそういうことしましょうかね。
そうですね。はい。という感じで。はい。
はい。
はい
はい、ですね。いや、あ、今なんか女性で、その本読んだ方がいらっしゃるみたいな書き込みが。
この人に読ませるべき本ですよ、本当に。
ああ、
うん。
ぜひぜひ、おすすめでございますね。
はい。
なんか、ちょっとアマゾン見たら、新書版の、新書版の方が今、手に入りやすいかな？
それはね、アダルトビデオ革命誌の方じゃないかな。
かな。
アダルトビデオ最先端っていうのはもう新書版でしかない。本当に出たばっかりの本なんで。
はいはいはい。
はい。なんで。
ですね。はい。あ、ソフトカバーの方のやつですね。あ、最先端の方は。はい。
はい。はい。
そうですね。で、もう一つ、藤木さんの方の革命誌ってやつの方もあるという、
ね。もあるんです。はい。はい。はい、
まあ、多分どっちも面白いと思いますね。おそらく。
ありがとうございます。
はい。
じゃあまた来週も、週刊ブックレビューのコーナーを作り、やります。
はい。なんか非常に好評みたいなの。
好評みたいなんで。はい。手応え感じました。
はい。
はい。
なんか、地味になんか、ふふっていう声が聞こえたのは、多分おちょさんでしょうんで。
すいません。
いえいえ、いえいえ。
ただ、今度おちょさんと一緒に乗りました
はいですね。本当は昨日お伺いしたかったんですけど、
絶
賛現行中でちょうどなんか、ああ、一区切りついたと思った時に、やっぱり今日みたいにね、ふと気づくと寝落ちをしておりまして、やっぱり1時間ぐらいしか寝てない状態で24時間ぐらい起きて、で、現行終わって、ふーってほっとすると、ふーっとした瞬間にもう、あっという間に落ちますね。
しょうがないでしょ、なんか。これは、おしゃべさんが寝たままラジオ休みなのかなって思って、それはそれで面白いかなって思っちゃ
った。いやいやいや。そこはなんか、皆さんのね、起こしてくれるとか、いろいろね、特約録があって、なんとか成り立っておりますけれども。はい。じゃあ、とりあえず休憩。
はい。休憩と僕はでは、ここで一旦さよならで。
はい。ですね。はい。はい、ではね、休憩中の曲です。ザ・ガレージランドさんの曲で買ったと思います。If Was Can Save Me、そして2曲目が、Drunker Than Me という、2曲を聴いていただきたいと思います。では、一旦休憩でーす。
はい。
タケノコサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案、リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
タケノコ回収シリーズ。
いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著、百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコスイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー。タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
っとっと失礼。よし、はい、OK、はい、失礼しました曲が終わってることに気づかなかったはい、聞いただきました曲はザ・ガレージランドさんの If Was Can Save Me、 そしてドランカーザンミー2曲を聴いただきました。というわけでね、課長がいないので、でそして特にゲスト様らしいゲストも、見つからなかったので、どうしたもんかなぐらいの感じなんですけどね、何やろうかなっていう、課長みたいにね、なんか、本読んでる時間もね、さっき言った通りなかったのでね、どうしたもんだろうな、ね、あ、そうだ、思い出した、あの宣伝だけしましょうじゃ宣伝はとりあえずしとこうね、な、そういえばなんか全然あの関わった本が何冊かここのとこ出てるんですけど、全然紹介してないような気がしちゃうのでね、まずね、角川書店からね、今絶賛いろいろ何のかんの、言われてはおりますけれども、機動戦士ガンダムエイジのね、ムック、ガンダムエイジデバイスムックというの、これの、ライティングの方担当しております、絶賛発売中でございますので、よろしければ、お買い求めいただければなという感じでございますね。まあいわゆる早出しのムックでございます。なんかガンダムロワイヤルとかの、アイテムとか、あと、トライエージのカードもついてるらしいよはい、それからっすね、次がね、こちら、あ、先ほどは角川書店さんで、次がね PHP 研究所さんのね、シャア専用ガンダムロワイヤル公式ガイドブックというのがあります。で、ガンダムロワイヤルというモバゲーの方で、展開されてる、なんでしょう、いわゆる SNS ゲームですね、こちらの方の、攻略本といいますかデータブックですね、あの手 の、 あのゲームは、いわゆるデータありきな、部分なので、まあ、基本的には攻略というよりはデータの紹介にはなるんですけれども、それの、原稿の方のお手伝いをさせていただきました。はい、こちらの方が、発売中で、多分、まあ、普通の書店でも売ってるとは思うんですけど、割とあの、コンビニ売りとかの方が多いような、感じみたいです。それからね、いつも、お世話になってる、ヘンプロさんの方でずっと作ってるね、シャア手帳とか、アミバ手帳とかあると思うんですけれども、あれのね今年版のやつでメタルギア手帳という、あのメタルギアソリッドの、じゃねえや、メタルギアシリーズってあるんですけれども、それのね、今年版の、何々手帳シリーズで、そのメタルギアの手帳2012というのが出まして、これの方の制作の方も、まあつってもあのこれの場合は僕のところはほぼ写真の撮影やら何やらなんですけど、そちらの方も担当してございます。ね、あのコナミさんがなぜかこう何々手帳シリーズにものすごく興味を持ってくれたということで実現したみたいです。はい、なかなかデザイン的には渋いんじゃないでしょうか。はい、ね、それからこれはもう紹介したんだっけな、9月ぐらいに発行になってる、同じくグリーの、人形、同じくというか、人形堂という、グリーの方の SNS ゲームがありまして、これの方の、ライティングも担当してありございます。これもやっぱりデータブックなんですけど、特典アイテムがついてると、いうことで、ね、大変だったなこれ、なんかあのいわゆる、 お宝的な存在で女性が出てくるんですけど、好きなブランドとか3サイズとか考えるのがめちゃめちゃ大変だったなこれはい、こちらの、人気度ハイドハンディガイドという、その SNS ゲームの、人気度という SNS ゲームの、攻略本ですね、の担当をもしてございます。それからね、確か11月の30日かな30日ぐらいに確かに発売になったと思うんですけど、中二病大辞典というですね、中二病の人が好きそうなネタの元ネタの解説という、やつをやっております。どこだっけな、発売してる、出版社は完全さんですね、はい、でそこから、中二病大辞典という本が、出ておりまして、そちらの方のライティングの方も担当して、あります、はい、でこれが11月の30日発行ということで、まあね、なんか何のかのでいろんな本を あっちゃこっちゃからで、まあ、携わったりお手伝いしたりしてるわけですが、まあ、なので、もしよろしければ、お買い求めいただければなという感じですね。はい、というわけで、という、この辺がね、この秋から冬ぐらいにかけての、バタバタした仕事の結果がこの辺ぐらいですかね。こんな感じなんですよね。でこれの最中に僕はテレビ出たりとかっていうのが間に入ってたっていうことで、それはまあね、風呂入れない時期も あるのは当然かなという、でこんだけやって僕の上がりどんなもんなんだろうなっていうのがね、せちがらいライター事情ではあるんですけれども、はい、まあ、これぐらいの、まあ、仕事をやってたので、まあ、まあよろしければ、お買い求めていただければなという感じですね。この PHP さんの何々手帳シリーズももう随分定番化しましたね、そういうのね、最初はなんかシャーとかだけだったような気がするんですけどね、去年あたりからだんだんおかしくなってたような気がするんですけど、去年というかその前ぐらいかな、からなんかアミバとかあの辺からだんだんよりよく分かんなくなる方向になりつつあるんですけど、はい、ね、ということで、なんか、なんだっけ、まあ、課長に対抗して、なんか AV の紹介を一緒にしようかと思ったんですけど、さすがになんか、こんだけ AV をしていくのもどうかっていう気はするので、やめときましょうかね、それは。はい。じゃあ、どうしようかな。本当にちょっと朗読をかけようかな。はい。懐かしのあれを。この辺とかどうだろうな。今日 D がいないので、誰に聞いてるわけでもないんですけれども。なんかな、なんか課長みたいに読んでる本があればいいんですけど、特に読んでる本もな、なんか参考文献だけなんで、でこの参考文献今晒すわけにはいかないので、絶賛今そしてなんかね、今さっきチロッと言った通り、なんかここ最近のここ近年の傾向としてSNS、モバゲーとかグリーとかあの辺の、まあ普通のね、あのコンシューマーゲームとは違うタイプのゲームの攻略本っていうのがなんか仕事として増えつつあって、なんかそういう傾向にあるのかな。まあ流行ってるのは分かるんですけどね わかるんですけど、この手のやつの宿命でだんだんだんだんすぐにデータが古くなってしまうっていうのと、基本的には攻略も何もあのデータがあれば OK な本なので、まあどれぐらいの需要があるかわかんないんですけども、まあまあ一応ビジネスとして成り立つぐらいには出るってことは、それぐらいの、需要はあるみたいでございますね。はい、だんだんこの手のというかゲーム攻略本業界的にはだんだんちょっとまた変貌はあるのかなという、逆に言うとそんだけコンシューマーゲーム売れてないっていう話なんですけど先細り感があって、ずっと割とこうゲームの攻略本はずっと僕、仕事としてはいろいろやってきてはいたんですけれども、攻略本の仕事がないっていうことは、まあ今週5万の方でないってことは、まあ割と、そういうゲームそのものもそうですし、その周辺が潤ってないってことは、まあそれだけ厳しい業界、厳しいような感じになってるんだろうなということは、まあ想像に難くないですかね。まあ売れなくなったからそうなったのか、面白くなくなったからそうなったのかはちょっと分かんないですし、需要がだんだん変わりつつあるのかも、その辺はいろいろな分析の仕方はあると思うんですけどね。はい、まあその中で、ゴゴギンニャンはそういう攻略本が、そういうジャンルが2が増えつつあるというとこですよね。まああとこの手の本の宿命で大抵おまほとんどおまけ目当てなんですけどね。文字ちっちゃいな。はい、というわけで、なんかね、特に、本当に仕事で知らばってたせいかね、特に僕からのね、なんかネタがないんですよね。なんか新しい本買ってきたとか、なんか、こういうのをブックオフで買ってきましたよとかっていうのを前やったんですけどね、出かけてないもんで、その手のネタがちょっと今、手元に見当たらないんですよね。なので、しょうがないので、ちょっと、まあ持たせる意味で、ちょっと、懐かしのあのシリーズを、朗読を、先週みたいにかけてみようかなと思います。結構、大々的には紹介してたんですが、いや、玉の海は結構前にかけたんだよな。今なんか一部の方からリクエストはもらってるんですけど、梨姫とか行く？なんか完全に相談しながらやってるんですけどね。梨姫とかかな。ちょっと長めのやつとかをちょっと連チャンしてみるかなと思うんですが、あれはなんだっけ、それとも久々のあの便器朗読シリーズをというのがリクエストが来ましたね。便器朗読かな。 もなんか、これもなんかまた先週みたいにあれこれ前のバージョンじゃなかったっけっていう可能性はなくはないんだ。これもちょっとちょっと待ってチェックしないとかけらんないか。ちょっと待ってよ。13分ぐらいか。はい。ちょっとじゃあ今なんかリクエストがあったやつをちょっとかけてみようかな。掲示板は、掲示板だとなんかあるかな。今一本ね、リクエストをちょっといただいたものもあるんですけれど。ニアシリーズはそうですね、今ちょっと掲示板をチロッと見てたんですけども、はい、そう、攻略本的には確かにアルティマニアシリーズあれぐらいちょっとブランドとしてしっかりしてると盤石ではあるんですが、まあとはいえ、だいぶそのコマをたくさん打てるほどの制作体制ではなかなかないので、逆に何でしょう、それに携わる人がどんどん限定されていくという意味合いで言うとなかなか数は打ちにくいもんなのかなという気はしますよね。生き残るとしてもなんかそういうジャンルぐらいになっちゃうのかもしれないですよね。まあパッケージングの問題なんで攻略本もどういうやり方でこういう本が売れればっていう意味合いで言うといろんな戦略は成り立つんですけれども、で本当はだからね、こんなちっちゃい絵じゃなくてすげえ画集みたいにでっかい画面で本当は見せてあげたいんですけれども、残念ながらねすっげえちっちゃいんですよねこの人気元の本はなんか虫眼鏡が必須みたいなね本なんで単純になんかやるね、気がないというよりやるネタがどうしようかなでただけなんですけどね。とりあえずなんか今、リクエストがあったやつを一本かけましょうかね。はい。はい、この作品は、白磁の空間リスペクトの方の、情熱の白磁に恋してという点があるんですけれども、こちらの方ですね。白磁の空間リスペクトこれか、情熱の白磁に恋をして、著者さんがストアンジェさんですね。はい。電気小説のリスペクト作品集なんですけれども そちらの方に、朗読で、していきます。で、なかなかね、イケメンボイス高橋翔吾が送るイケメンボイス2人が、えらいものに挑戦をしておりますはい、なので、ちょっとそちらの方をちょっとかけましょうかね。はい、だいたい13分ぐらいかな、はい、なっております。またちょっとリクエストとかあったら、ちょっとかけてみようかなと思いますが、結構かけるのは久々かもしれないし、これ確かね、おまけでしかかけてなかったような気がするんですよね。なのでもしかすると本編放送としてこの時間でかけるって初めて聞く人も多いかもしれないですね。はい、なのでちょっとじゃあ行ってみましょうかね。はい、白磁の空間リスペクトより、情熱の白磁に恋しての朗読になります。では一旦ちょっと、黙りますね。はい、
情熱の白磁に恋して、ストー・アンジュ。これで完了っと。ユウキはトイレブラシをスタンドに戻すと、水洗レバーを持ち上げた。それが最後の仕上げだった。ピカピカに磨き上げた便器を見下ろして、自然と笑みがこぼれる。便器も嬉しそうだ。白磁の滑らかな曲線が、プルルンと恥じらうように震え、心なしか薄桃に色づいていた。こうして見ると、便器のフォルムも、なかなか捨てたものじゃない。これなら、拓也も喜んでくれるかな。ねぎらいの言葉も、ちょっと期待していた。そう、ここは結城の自宅ではなく、付き合い始めて一年になる恋人、拓也のアパートのトイレなのである。そのトイレで、いそいそと掃除をしながら便器を見つめ、ユウキが幸せをかみしめちゃっているのには、話せば長いわけがある。幼馴染のタクヤとユウキは、思春期を迎えた頃から、互いに友情以上の感情を抱くようになっていた。だが、どちらもそれを言い出せずに、何年も気持ちを押し殺してきたのだ。友人のままでいることを、自らに強いてきた。男に好きだなんて言われても、きっと拓也は困るよね。そんなことを言ったら嫌われるかもしれないし。ユウキもまたそう考えてずっとこらえていた。
俺、ユウキが好きだ。
唐突にそう告白されたのが去年、東京の大学へ進学が決まった拓也の送別会からの帰り道でのことだ。はしゃいだ余韻で、つい口をついて出た一言、だったのかもしれないが。ともかくも、その告白をきっかけに、二人の交際は始まった。いわゆる、遠距離恋愛。会えるのは、月に一度か二度、結城がこのアパートを訪ねてきた時だけだ。大都会東京の片隅にある、四畳半一間。風呂もなく、トイレは和式、かろうじて水洗、という昭和の香り漂うボロアパートではあったけれど、結城にとっては長い片思いの末にようやくたどり着いた愛の巣だった。古いのも狭いのもどうにもならないけど、せめて居心地のいい場所にしたい。掃除頑張らなくっちゃ。何かにせき立てられるように、アイノスとしての体裁を整えようと躍起になっていることを、ユウキも苦く自覚していた。それは、いずれ両親や友人たちにタクヤとの関係を知られれば引き裂かれるかもしれない、と怯えているせいかもしれない。タクヤの両親も、ユウキの両親も、決して悪い人たちではないが、息子がゲイだと聞いても平静を保っていられるほど進歩的というわけでもない。それに、そんな先の見えない不安が一切なかったとしても、拓也の暮らしぶりはひどかった。やりっぱなしの汚しっぱなしで散らかし放題。油断すると、 何もかもが床に積み上げられて、足の踏み場もなくなりそうだった。勇気がピカピカに磨き上げたこの便器だって、ついさっきまではありえないくらいの汚れっぷりだったのだ。拓也のお母さん、マメな人だったからな。息子に掃除なんかさせたことなかったのかも。つい、ため息が漏れる。やはり、一度はビシッと言ってやる必要があるのかもしれない。甘い恋のささやきだけではダメだ。掃除は無理でも、せめて、散らかさない、汚さない生活をしてもらわなければ。よし、今日こそ言うぞ。勇気が意気込んでそうつぶやいた瞬間、ドンドンドンドンドンとトイレのドアが叩かれた。別に用を足していたわけではないから、鍵もかけてはいなかった。勇気の返事も待たずに、そのドアをバーンとばかりに開け放って、拓也がその狭い空間へと押し入ってくる。
おい、いつまでやってんだよ。
低い怒号。拓也は明らかにご機嫌斜めだ。あ、ごめん。でもほら、便器もすっかり綺麗になっただろ。勇気はそう言って笑顔を向けた。白磁の便器が眩しく光っているのを見れば、拓也だって機嫌を直してくれるのではないか、と思ったからだ。もしかしたら、これからは、もう少し綺麗にトイレを使おうと思ってくれるかもしれないとも、かすかに。藁にもすがるような心地で期待していた。だが、拓也は苦り切った表情のままだ。いや、むしろさっきよりも、眉間のシワが深くなっているような気もする。
お前な、たまにしか会えねえってのに、ここに来るたび便器便器って。そんなに便器が好きか？
はぁ？何の冗談だと思った。半月ぶりに会ったのに、洗濯と掃除にかかりっきりだったのが不満なのだろう。それは理解できる。だが、投げかけられた言葉は、まるで便器と勇気の関係に嫉妬しているかのような口ぶりではないか。好きかって言われても、好きも嫌いもない。ただ、掃除が必要だと思っただけ。それだけなのだ。
お前、俺と便器と、どっちが大事だ？
わけのわからない、理不尽な二者択一を迫られて、勇気は泣きたくなってきた。だが、拓也は真剣そのものだ。何言ってるんだよ。拓也の便器だからこそ、僕はこんなに。声が涙で震えた。付き合いが長くなれば、恋人とトラブルの一つや二つあるものだろう。時には喧嘩だってするかもしれない。それは男同士だからとか、遠距離恋愛だから、なんていう事情とは全く別の話だ。勇気だって、そのくらいのことは分かっていたし、それでも、拓也となら乗り越えられると思っていた。それなのに。気持ちが伝わりきれない切なさを、まさか、こんな形で味わうことになるなんて、考えたこともなかった。しかも、よりにもよって、便器を挟んで睨み合いながら。
俺はお前を独占したいんだ。お前がそんな顔して俺以外の何かを見つめているなんて我慢できない。それがたとえ便器でもだ。
拓也はそう言うや勇気を抱き寄せた。拓也。ドキリとうずくように胸が高鳴った。拓也の少し乱暴なくらい力のこもった腕、その腕にぎゅっと抱きしめられた瞬間、勇気はトイレをきれいに使おう的教育目標を掲げていたことなんか、すっきりさっぱりと忘れ去ってしまっていた。だが、その理由は、拓也に抱きしめられたから、だけではない。便器から強い視線を感じたからだ。掃除を終えて、ピカピカの便器に水を流した時には、あんなに嬉しそうだったのに、
今はまるで恋人の不貞を責めるような冷ややかさだった。今は白磁の肌合いもその艶やかな輝きを失ってくすんでしまっている。それは明らかに嫉妬と呼ぶべき感情の発露だ。この便器はもしかして僕のことを。その時に勇気は初めてそう気づいた。白磁の肌を薄桃に染めて勇気を見上げていたあの視線は便器の恋だったのだ。いじらしさがじわりと胸にしみる。その気持ちを嬉しいとも思った。そして自分もまた他の便器には感じたことのない特別な思いをこの便器に抱いていたのだと、いやおうなく気づかされてしまった。だから拓也がこんなに嫉妬している。拓也と便器、その二つの存在に板挟みになって、勇気の気持ちは激しく揺れていた。
なあ、勇気、いいだろ？
その拓也の性急な欲望に体が熱く震えた。いや、震えたのは勇気ばかりではない。抱き合う拓也と勇気の足元で、便器が怒りもあらわにブルブルとその身を震わせていた。便器の奥で陶器の砕ける鈍い音がして、そこに溜まった水がボコボコっと泡立つ。それはまさしく、便器のハートブレーキというよりない悲壮感に満ちた音だった。
ああ